安い安い楽しいゲームがとにかく安い。アクションゲームに RPG、 パズルにレーシング、いろんなゲームが盛りだくさん。フライハイワークスのゲームは任天堂スイッチやプレイステーション4をはじめ Steam、3DS、Xbox One といった多くのプラットフォームにゲームをご用意。
兄ちゃん、僕にもゲーム買って。
はぁ、あ、
はい、暴れラジオさんはみんな、今見ます。はい、よろしくお願いします。
もうさ、言われへんや、はい、言われへんやったらもう言わんでええでもだからどんどんこって言ってるやんか。
聞こえてると思うんです
よ。別撮りでさ。
撮りましょうか。
楽でしょ、その方が。
兄さん言ってもらって。
いや、嫌です。
嫌なんや。ですね、まあ、年に1回2回やるかやらないかの、
うん、
真面目なゲーム会を今日はやろうかなと思ってます。
ほうほう。
はい。
うん、
何のゲームを題材にするかというと、
うん、
幕末ロマン、
うん、
月下の剣士シリーズ。その中でも、
うん、
まあ、今日は主に、
うん、
第2幕の方ですね。
うん、
の方の、まあ、多分、そっちの方のテーマに、まあ、重きを置いていくと思います。
うん、
はい。で、まあ、やっぱり、この話するとなれば、
うん、
やっぱり、作った人、
はい、
今回も、呼びさせていただいてます。
うん、はい、はい。
はい。元 SNK ゲームディレクターの若津さんです。よろしくお願いします。
お疲れ様です。若津です。
久しぶりです。
どうも、お久しぶりです。
いやー、もうね、ネオジオポケットのゲームとかでいろいろお世話になりまして。
そうですね。
はい。その説はどうも。
あ、こちら、こちらこ
そ。半年以上経ってますかね。
そうですね。
そうですね。
はい。
2月、1月ぐらいに一回お邪魔した感じですかね。
ぐらいですね。はい。で、やっぱり若津さん、兄さんタッグで、月下の剣士って言ったら作ってたなっていうのは僕はちょっと聞いてたので、
まあだって、
うん、
投資でやっているからね。
そうですよね、うん、はい。でまあこれやりたいなって思ったら肝心な僕なんですけど、
はは、
ゲーセンではやらせてもらってたんです、
うん、
でも、まあ、ちょっと下手くそなんですよ僕、
うん。
で、まあ、乱入されると、やっぱもうすぐ死んじゃうので、
うん、
まあ、どちらかというと、移植版を楽しんでた方が、時間的には長かったかなっていうか。
後のね。
後の、
うん。
うん。で、まあ、下手くそで、まあ、弾きとかもうまく使えなくて、
うん、
まあ、ラスボスとか多分ね、うん、倒せなかったやつなんですよ。
うんうん、
で、まあ、こんな僕がね、
うん、
その兄さんと若津さんにいろいろ質問してもそんなに引き出せることはないと思うので、
うん、
今日は助っ人をちょっとお呼びさせていただいてます。
はい、
まあ特に普段仲良くさせていただいている、
うん、
まあ、近しいお二方お呼びします。はい、ポッドキャスト番組ハンドンダ話およびおしゃべリーディングでご活躍のパンタンさんです。どうぞ。
お久しぶりです。こんばんは、パンタンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもご無沙汰してます。よろしくお願いします。
はい。
はい、ということで、以上で進めましょうか。
以上で。あ、はい、そうですね。はい、お二方だったんですけど。
おい待ってんだよ。
以上いうことですね。
おいあ、もしもし。
こういうのもちゃんとやってくれるのもね。
山崎なんでね。
うん、
おい
沼ちゃんありがとう。沼ちゃんありがとう。
私が食べたのは
できる子やからね。
はい、な陽気な関東人が、うん、もう一人います。
なるほど。こいつです。ご紹介しましょう。こいつです。
どうも。キャスト番組浅沼劇場涙および、
うん、
パープルタウン大放送でご活躍の浅沼大行進さんです。
はい、どうもよろしくお願いします。浅沼大行進です。パープルタウンやってます。よろしくお願いします。
ちょっといいですか。ちょっと違うんじゃないですか、あなた今日は、う
ん、なんかテンションが
こんなと、
何ですか、あの今日は僕はちゃんとその格式高いゲーム番組に出る心づもりで来たので一切ボケないと思ったんですけど、
うん、
まさかかまして来てこられるとは思わなかったので、
うん、振られたんでね。
そうですね、
真面目に今日は語れるん
です、ね、真面目です。真面目で行こうと思ったら紹介しねえっていうね。
そういうポジションだと思ったんで、
そうですね、なのでちょっと不安ですけど、うん、頑張りますんで、
はい、ですか、
どの位置でやればいいんやと、
ちょっと今ふわふわしてますね。あの急にスイッチそっちに切り替えられたんで。
いや、だからあなたあれです、はい、藤田です、
はい、藤田、どの藤田、
ファミコン芸人、
ファミコン芸人、
ファミコン芸人ですか、
藤田。
なんだ、俺新日の藤田だと思ったんですけど、
違う、
プロレス関係ないじゃないですか、
ゴリゴリじゃないですか、俺
詳しいけど思んないよ、おなじみの。
あ、でもあの藤田さん、あの天ヶ崎のシップこの前行ったみたいです、ね、
そうな
の、はい、シップのオーナーはあの入店拒否されたみたいですけども、
どういうことですか、ね、
撮影
拒否、撮影がダメってことでしょ。
はい、あのツイッターで言ってました。
入店拒否じゃないでしょ、別に。
あ、入店拒否じゃないですね、あの撮影拒否って言ってました。はい、まあ、はい、このはい、面々で今日はやっていこうと。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
幕末ロマン月下の剣士は SNK がネオジオ用に開発発売した対戦格闘ゲームシリーズであると、うん、同社サムライスピリッツとは異なる趣を絡めたサムライアクションとなっているということですね、うん、はい、はい、まあ要は剣物の対戦格闘ゲームとして、まあ、最初に1997年12月5日にアーケード
ですって、
はい、
4年前
ですか、
はあ、
もう四半世紀ですよ。
ちょっと完全にその時生まれて働いてるやん、うん、
ですね。
ですね。
もう、うん、まあまあ
まあまあ、何年目や、3年目や、
仕事に慣れてきて
任されてる感じやんか、ちょっと、
うん、ケイタちゃん主任になってるみたいな。
早い子はね。
早い子は。
今一緒に仕事してる子がまさに25歳なんで。
すげえな、はい。まだ喋ってないやんか。そんと、この時。
はい、
うわぁ。そんな子が働いてるんやて、横で。怖っ。
そうなん
そら、歳も取るわ。
取ります。うん、はい。で、幕末ロマン第2幕、
うん、
でこちらも、こう発売日とか言わな
かだから別にさ分からへんねんて言わんでいいんやけど
ですか、もう後に発売されたということで、うん、はい、これこの、まあ、ワンツーとセットで、まあ月下の剣士シリーズということで今回ちょっとやらせてもらってます。ありがとうござい
ますか。
はいはいはい。で、ちょっとまた質問に戻るんですけども、でディレクターってどういう仕事してるかっていうのはちょっと僕わかんないんですよね。はい、例えば、まあ、想像するならば、映画でいうところのプロモーターがいて、で、プロモーターがこんな映画したいよって言って、監督がいて、じゃあ監督が作りますっていう、その監督の場所なんかなって思ってるんですけど、
うん、
そういう感じで認識で大丈夫なんですかね。
そうですよ。
あ、なるほど。
日本語で
言ったら。現場監督っていうんですね、
うんうん、
まあ監督で、まあ脚本家でもありのみたいな、
もう何でもやえ、
ああなるほど、
全部や、基本全部やるなあ、うん、
ああ
基本何でもやです、
うん、
まあ仕事を振りつつ、じゃあイメージのあったものもちゃんとチェック、まあ合ってるかどうかっていうのも全部チェックして、もう最終っていうか、もう一番責任が重いところ、現場では重いところだと思うんですけど。
まあ、そうなんですけど、うん、逆に言うと、傍から見たら、いや、まあ、ディレクターというか、まあ、プランナー言うてたんです。プランナーとか企画とか、まあ、言われてるんですけど、
はい、
何をやったかっていうのがなかなか見えないんですよね。
はい、
なんちゅうか、 デザイナーさんだったらやっぱね、この絵を描いて、まあ、ドットを打って、はい、このキャラをこんな動きしてわかっこいいなっていうのが分かるわけではないですか、
うん、はい。
で、まあサウンドの人だったらまあ曲聴いて、ああいい曲だねって、あすごいねって言ってもらえるけど、いや企画って、ああ いろいろやりましたって言って、
はい、
なかなかこうアピールポイントがないっていう、ちょっとそんな感じの。
おでもなんか僕のイメージからするとディレクターさんは結構、まあ、監督として一番重責が重いから胃が痛くなる仕事なんじゃないかなって思うんですけど、大変なところだっていうふうに思うんですけど。
まあ言うても、監督とか、まあ、なんかよく言うじゃないですか、ディレクターがいて、なんかアシスタントディレクターがいてみたいな。
そうですね。
で、いわゆる AD な感じです。
どの辺が大変でしたか？
ああ、もう、どの辺かですか。まあ、いろいろやってましたからね。
はい。そうです、ね。
全部ですよ。全部大変でした。やっぱり。だって、みんながインする前からやってるんやから。
そうそう。
隠しの状態からやから。
ああ、
そう。それがないとみんな何作ったらいいかわからん状態でしょ？
仕事、これ作るよっていうのは別のとこから来るわけですか？例えばそのプロデューサーとか。
うん、うん、まあそういう時もあるけど、
あ、はいはい、
こんな感じのもんやってくれっていう時もあるけど、そうじゃない時もあるから。
あ、月下に関しては、じゃあ新しく。
月下に関しては、あれなっちゃうの、はい、なんか獣っていうのは漠然とあったんちゃうかったっけ。
そうです。ね、そこら辺は最初に、その、まあ、サムライスピリッツがあって、うん、で、まあ、いわゆるその、普通の格闘ゲームは、まあ、画廊伝説がありの、流行の剣がありの、キングオブファイターズがありので、まあ、三つタイトルあるけど、うん、獣が、まあ、サムライしかないから、なんか獣もっこ欲しいよねみたいな。
さ、その時になんか画廊侍みたいなのなかった。
そうそうそう。
画廊侍っていう。
だよね。
まさにその話を。
あの延長ぐらいね、確か。
そうです。画廊侍って言って、じゃあ獣だったら、その、はい、画廊伝説のキャラをこう使った、はい、いわゆるその、システムみたいな、
ね、
手塚治虫でいうところのね、
そう
スターシステムみたいにね、
あ、そういう企画が当初あったっていうこと、
企画っていうか、まあ、そういう風なのはどうやっていうので、上から、うん、で、まあ、もう一人の、
すごいですね、
キムケンさんってもう一人の企画の方、まあ、もともと、まあ、最初
の月下ワンのね、メインでやってたね、
はい、うん、方が、まあ、企画書っていうか概要書を書いてて、はい、そのまあ、いわゆる浪人のテリーとか、
あったよな、あったわ、
で、その悪代官ギースとか、
悪代官ギース
確か龍子、龍子終わった後にその話が出たよね、確か。
そうです。流行外伝終わった後
で、みんなが休んでる間に、次こんなん考えてやら、つって。
そう。
で、一緒に作り出したんやけど、もう笑うてもたもん、もう。全然もんなさそうやん、これ、って。
おかっぴき嬢とかね。
そう。
気持ち悪いだもんね。
でもなんか。
ラフを起こして。
出てたら出てたでちょっと笑けてまう
これなんやひどいなみたいな。
多分ね、今の時代にやったら、まあそういう
のも
やって、ね、なったと思うんですけど、当時はやっぱあんまりそういう空気じゃなかったんですよね。
せろ、顔外人やんだって、
サムライ獣って言うてますから、
こっちはある
んだって。そうです。俺めっちゃコントやんみたいな。
コントやったもんね、あれ。
あ、本当ですか。
これあかんねえって。
そう、で、そこで、いや、キムケンさん、これはさすがにやばいでしょ、という話をして。
うん。
で、
言ってたね。
うん。で、いや、これをやるんであれば、もう、僕らが、 こういうものやりたいです。
逆にね、まあ、新しくね。
あ、いや、それは良かったです。
それで、まあ、突き上げてって、うんうんうん、まあ、最初はちょっとね、なんか、うん、いや、それだったら、もうこっちの俺がいた、ガロザ、ね、ガロザ侍の方がええんちゃうの、みたいになってたんですけど、まあ、
いろいろね。
いやちょっと待ってくださいよ。もう侍が、まあね、戦国時代の話だから、もう今流行りの、ルローニケンシンとか、幕末。うんう
んうん、幕末の音ね。
いけるでしょ、うんうんうん。ほら、めっちゃ面白そうでしょ、これ言うて。うんうんうん、で、なんとか今の形の、まあ、原型ができたっていう。
あ、そういうのがあったんですね。
そうなんですよ。
へえ、なるほど。ちょっと、なんか、ルロケンの話が思わぬところで先にピュッと出た感じだったんですけども、うん、まあ、同じ剣物といえば、サムライスピリッツがあるっていうのをさっき言ったじゃないですか。
はい。
で、僕は結構サムライスピリッツ好きでやってたんですけど、なんかね、サムスピは一発が結構でかくてダメージが。で、緊迫感があるっていうような印象だったんですね。
はい。
で、月下はそれに比べると、結構そのコンボ技を決めていくのが気持ちいいみたいな。なんか、そういうところで、差別化というか、したのかなっていうのはあったんですけど、
はい。
サムライスピリッツとの差別化はそういう感じでやっていったっていう認識で合ってるんですかね。
そうですね。やっぱり侍は一発でバーンって減るのが気持ちいいっていうのがあったんで、まあそこと、まあ、差別、まあね、差を出すために、まあコンボの、ね、連続技もある程度、うん、まあ、楽しめるようにっていうのと、まあ、やっぱりその検出って言って、二つのモードがあるわけですよね。
そう。
で、まあ、そこで、まあ、やっぱりその一発の大きさっていうのは、剣物としては、まあ、大きな魅力だから、検出の力があって、よりその、まあ、あの頃ってやっぱりその、スト02とか、そこら辺、まあ、ガロじゃないや、まあ、ガローも、KOF も、どっちかっていうと、まあ、結構連続が出てバンバンバーン決めるみたいな、そんな感じのやつだったんで、まあ、コンボゲー、まあ、コンボっていうか、その連続技も楽しめるっていうようなところで、まあ、考えてはいきましたね。
あ、なるほど。あと、グラフィックなんですけど、結構こだわって作ってるんじゃないかなっていう印象だったんですけど、その辺はこだわりはやっぱりあったんですか？
まあ、そうですね。やっぱり、まあ、SNK の、まあ、ドットとか、
はい、
まあ、同時期のやっぱりカプコンの、まあ、スト02とか、まあ、ヴァンパイアとか、はい、あそこら辺のドットとかがあって、で、まあ、やっぱり KOF の、ちょっとアイデムっぽい、こう、細かいドット、すごい立体感を重視したドットと、はいはい、あと、やっぱり、その当時、トゥーン的な、その、ヴァンパイアとか、まあ、はい、スト02もそうなんですけど、ちょっとこう、原色のっぺりっていうか、こう、あんまりこう、なんていうんですか、グラデーションを、極端に書けないっていうのが、そういう手法もあったんで、そこら辺のいいとこ取りして、ちょっとインパクトを出そうぜっていうので、デザイナーさんが、うんうん、まあ、いろいろ研究してました。
はい、いや、なんかね、ちょっとローディングの間とか、街の風景とかがちょっと挿絵的に入ったりとか、なんかすごい情緒的なんですよね、侍と比べて。うん、だからなんか雰囲気がすごく、その辺が違って、うん、グラフィックで言うとすごい綺麗だなっていう印象を持ったのを覚えてますね。はい。うん、ですって、浅沼さん。
はい、急に。あ、でもすごい若狭さんがおっしゃってた、グラフィックの変化っていうのが、自分も気になってはいたんですよ。どっちかっていうと、僕はその当時、高校生だったんで、 はい、もう格闘ゲームめちゃくちゃやってたんですよ。
はいはい。
で、やっぱりその、キングオブファイターズはすごい立体的でなんかリアルだわっていうのがみんなで言ってて、で、やっぱ月下になると、そうですね、なんか本当にアニメみたいな感じがありつつ、で、僕一番やってて思ったのが、ステージによってすごい無音みたいなやつがあったりとかしたじゃないですか。
はい、
あれやっぱり侍物だから緊迫感出すためにそういった演出になったんですか？
そうですね。そこら辺も話し出すとちょっとあるんですけど、
うん、
一応その開発としては、その、一人一人にテーマ曲みたいなの欲しいなって思ってたんですね。
うんうん、
例えば、ギースだったら、例の、ギースの曲ってあるじゃないですか。
ありますね。
ギースとか、うん、その、まあ、テリーだったら、テリーこんな感じとか、まあ、侍でも、その、なんかこう、ガルフォードだったら、なんか、ロック調の曲が流れてみたいな、うん、そういうのあったんですけど、どうもその、まあ、当時、その、サウンドチームは、まあ、別の、まあ、その、別の部署としてあって、うん、そこが、まあ、SNK のゲームのサウンドを、まあ、統括してやってたっていうのがあって、そのサウンドチームの思惑としては、その、ゲーム一本を全部その、組曲みたいにしたいっていうのがあったそうなんですね。うん。だから、サウンドトラックとか見ていただければわかるんですけど、
うん、
全部その、なんていうか、こうコンサート行ったらなんか、序曲とか、
うん、
その、まあ、そこら辺のタイトルで、なんかいろいろ、こう、展開があると思うんですけど、そういう風にしていきたいっていうのがあって、
うん、
で、その、最初は、まあ、旅立ちの曲、まあ、旅立ちで、まあ、ちょっとこう、ちょっと気分を高揚させるんだけど、その後に、環境音だけで、こう、ちょっと、なんていうんですか、緊迫感っていうか、
うん、
そこら辺を演出して、その中間デモでは、ちょっとね、メロディアスっていうか、まあそんな感じの盛り上げとかして、
うん、
で、どんどんその終わりの方に向けて、こう盛り上げていきたいみたいな、まあ、そんな感じのがあったんですね。
まあそういうことなんですね。
そうなんです
ね。俺初めぶっ壊れたんじゃないかなと思って、今やってて。環境音しかないと思って。
いや、その、まあ、正直その開発チームで最初にその、ね、見たときに、なんか、カンカンカンとかしか言わないで、ヒューとかしか言わないし。
不評やったよね。
そう。
だって、簡単や理由は、ゲーセンに聞こえねえよ、つって。
そうそうそう。で、周りがうるさいから。
そう。聞こえるわけねえだろ、つって。
で、うがった見方してるスタッフは、ただ単にサウンドが楽したいだけ
じゃん。それも言うよな、そら。
なるほど。
こんなヘッドホンすら聞こえへんやつって。
でも、やってる側からすれば、初めぶっ壊れたと思ったんですけど、やっぱりでも、わ、これはさすがだなと思っちゃいましたよ。
今、うんうん、聞いて気づきました。無音のなんか、その効果っていうのは、ああ、そういう狙いがあったんやなっていうのは。
そうそうそ
う。うん、なんかちょっとすごいなって今。
伝わってますよ。
うん。
今ね。
今
思います。今伝わってました。
20年経ってね。
うん。だって、僕今日もやってましたけど、BGM なかったわって思ってましたもん、そういえば。
暫定ステージかなんかですよね、確かにね。
いや、だから、結構、死闘感は溢れますよね、やっぱり。
うん。
うん。それはありますよね。
うん、もう焦っちゃうんですよね。あっ、あっ、ってな
ん
ですよ。
うん。
どうしようってなって
る。そうですね。
うん。だから、これはね、すごいですよ。やっぱりユーザーがそれを感じ取れるんで。
うん。
うん。さすがっすね。
あ、
うん。
で、あと、まあ、まんべんなくキャラは使ってたんですけど、僕、EI 系がやっぱり好きで、サムスピーとかでは右京とかはやっぱり使ってないんですけども、高根響きよく使ってたんです。
はい。
で、
もう、ワンもツーもごちゃごちゃの話してんの、
ね、ごちゃごちゃです。
うん、そうなの、俺順番に喋ってるやん、
もう
出た。
もう、まるっとしてます。で、なんかね、セリフが変わっていくんですよ。
はい。
うん。買っていくごとに。
うん。
で、最初は、あの子、多分優しい性格なんでしょうね。 あ、こんなことしてしまって大丈夫かしらみたいな雰囲気でちょっと悩ましい顔をしてるんですけど、うん、こう、価値を積み重ねていくごとに、もう人を切ることには慣れたわ、みたいな感じになっていて、ちょっとアサシン的な感じになっていくのが、結構なんか他の会社の格ゲーとかだと、なんか同じこと言ってんな、みたいな感じなんですけど、その辺になんかそのキャラクターの心情の移り変わりとかも、ちゃんと盛り込んでるっていうか、なんか作り込みが丁寧だなっていうような、なんかそういうイメージだったですね。
うん、まあ、そうですね。あのキャラはまあ僕が担当したんで、あ、まあ、うん、はい、まあそんな感じで、まあやっぱりね、あのやるからにはいろいろこう新しいことやってみたいなと思って。
うん、ワンもやってました。
はい
はい。でワンはちょっとこれうろ覚えなんですけど。何やったかな、真田小次郎っていうのが隠れキャラで確かいたんですよ、プレステ1で。
ああ、はい、プレステの方ですね。
プレステの方なんですけど、で、シナリオ的には、確かそのエンディングで殺されるんですよ。
はい。
で、殺されたんですけど、第2幕でも出てきてるんですよね。
うん。
うん、これが、なんか、あれ、死んだのに出てきてるぞ、みたいなのは、ちょっと気にしてたっていうのはあったんですよ。
うん。
あれはどういう。
いや、まあ、まあ、先に、まあ、どういう仕組みだったかっていうと、はい、その、開発としては、月下の1幕、最初のやつが終わって、まあ、2幕の方に行くときに、まあ、新選組キャラ、まあ、2人目欲しいよねっていう話が。
はいはい
はい、で、まあ、新選組言ったら、うん、なんやろうな、うん。幕末純情伝じゃねえみたいな。
なるほど。巻きせ
り。
で、
はいはい、
その、ね、新選組の大使が実は、今だった、はい、みたいな。
あ、ほう、はいはいはい。
そんなんがやりたいみたいな話が出てきて。
声がか、
うん、はい。うん。で、まあ、ね、まあ出たら、まあ普通にね、俺女やろってわかる。まあ、うん、まあ言ったら男装の霊人みたいな感じのキャラで。
それでか。
で、はい、まあネタバレをまあ言ってしまうと、それは双子の兄がいて、まあそれが、まあもともと新選組の大使としていたんですけども、
はい。
まあ、まあ、月下のキャラクターでいる司教っていう、まあ、こいつももともと新選組っていう、設定だったんですけど、まあ、それに、殺されてしまって。
はいはいはい、はい。
で、その兄の代わりに、まあ、妹の、まあ、本名香織さんが。
が成り代わって出てるっていうこと。それでちょっと声が、あ、女性っぽくっていう感じになってるっていうことなんですね。
まあ、女性っぽくというか、うん、いや、これ女やろ、みたいな。
うん、
まあ、図化的な。
うん、なるほど。
うん、
お
これもう完全にあれですよね。兄貴の時って、わしづかさんと同じ。
そうですよ。
うんうんうん、
技が。
ねえ、あれ、兄さん、あれ、苦労しましたよね。
そうよ。
いや、ほら、
うんうんうん、
プレステって、やっぱり、プレステ版って、ま、開発のリソースとしてあんまり、こう、避けないんですよね。まるまる一個を作るっていうのが、難しくって、
うん
うんうん、じゃあもう、本当は、その、二幕の、まあ、真田小次郎のモーションって全然その鷲塚と違うんですよね。でもそれをそのプレステでそれを再現しようとするとものすごいコストがかかるんで。
ああ。なるほど、そういうことか。
で、まあ、まあ、やっぱりね、同じ新選組大使だし、まあ、あの、鷲塚を改造して、なんとかっていう感じでやったのが、あの、形です。本当はもっとね、
なるほど。
ちゃんと専用で持ちたかったけどっていうところです。
そういう裏事情があってっていうことなんですね。
うん。
うわぁ。
うん。
作った人に聞いてみるもんですね。そうなんすか。
うん。いっぱい聞きたいことあるんですよね。
ああ、すいません。ちょっと僕ばっかり聞いてますね。パンダさん、どうですか？
あ、じゃあ、聞いてみたいことがあったんで質問してもいいですか？
はい。どうぞ。
あの、2幕で、
はい。
まあ、1幕の時もそうだったと思うんですけど、
はい。
天野がクリアした時のエンディングが、
はい。
まあ、妙に凝ってたじゃないですか。
はい。
あの、選択肢が結構出てきて。
はい。
あの、ね、やってるお前は男性か女性かとか、
うん。
今くん時だったら、どっかで会ったことがないかとか聞かれてたと思うんですけど、
はい。
あれって、回答集計とかってされてたりしたんですかね。
ああ、それなんですけどね。残念ながら、ネオ上にはそこまでのチェックはないんです。
うん、そうなんです、ね。
そこまで。ね、ソフトの方に持たせれないよね、データ
を
収集するみたいなことは。
うん。あの、ネオジオ筐体に一応その日のプレイ回数とか、
うんうんうん、
その、何コイン入ったかとか、そういう集計はできるんですけど、
はいはいはい、
ゲーム自体の、その、何かっていうのは、集計はできなかったんですよね。
ああ、そうだったんですね。
うん、確かに確かに。
ちなみに、
はいはい。
その時のグラフィックやったっけ、天野がさ、おちょこ、はい、おちょこ持って喋ってるのって。
ああ、そうです、そうです。
あ、そうやんな。あれでさ、覚えてる？あの、あれ、口パクで動くやんか、おちょこ持って。
はいはい。
で、はい。夜中残業してさ、覚えてる？
覚えてます。
あの、グラフィックはあのまんまで、あの、はい、バックの音楽を、あのルパンのオープニングに変えたよな、あれ確か。残業してんのに。
それをちょっとお遊びでやってみ
たけど、ね、あいつが作ったよね、スウェーリーがね。ちょっとこれ見てくださいよ、何々、見て、ルパン、ルパン、おちょこ動かしながら、ルパンザサードつって、ルパンザサードつって、ルパン、ルパン。でダバダバダバの時におちょこが動くんよ、なんか腕が。何やってんねん、お前言うて。で、それ次の日見つかってさ、大目玉やんか。
あ、おいら方に。
お前ら残業して何しとんねん、ぐるわーって。
ちゃんとせえよと。
すいませんって。
すいません。
だいぶ最初で悪だもんな。
その辺の裏話も話してくれるんですね。
めっちゃ凝ってたよ、だから。なんかカチャカチャカチャカチャやってんな、夜中、とか思って。
結構、だって、それするにも、個数かかる
んじゃないですか。かかるよ。
ルパン入れんのに個数めっちゃかけて
る。そんなことかかってねえから、残業して。
すごいっすね。
ダバダバダバダバ言って、僕に腹がかいて終わると思う。
ちょっと面白いですね。
何やねん、これ。そう、いけるのよ、って。
そのまま出汁美味しかったっす
よ。おもろいけどよ。あれ取っといたらよかったな、ビデオかなんかに。
へ
ぇー。なんか買ってたもんな、ツールみたいなのがあるからさ、これデモ画面を作る、ね。
デモツールって
あったよね。
もう、あのプログラマーさん、基本はそういうのってプログラマーさんがやるんですけど、
本番はね、でも時間もかかるから、でツール化してもらったよね。
そう。
なるほど。
で、キャラデータとか用意して、このタイミングでこの音入れるみたいなのをツール化してもらったから。
ああ、やりやすくなった。
そうそう。あとはもうこっちが作りたいようにできるから。
めちゃあの、うん、あの、その時の担当のプログラマーさんが、もう、 とりあえずもうツール作るから全部やってっていう。
全部ツール化してくれよもんな。
もう何でもかんでもツール、全部こっちで好きにできるけど、逆に言うと全部こっちでやらなあかんみたいな。うん、
あれでも後にあれ完成点で書いてたよ。ツールに頼りすぎて。
そうなんですね。
うん、ちょっと見せようか。
あ、じゃあ見たいです。
あのね、ちょっと今日はいっぱいね、資料も用意してるんです、実は。
おぉ、すごい。
これ、スカイプの方で大丈夫ですか？
スカイプにね、このまんま見といてください。はい、今からもう1アカウント、
はい。
俺のスマホにかけるので、しばしご勘弁ください。
あ、はい。
なんか
いろいろ資料な。
で、これ。ちょっと暗いけど。
あ、見えてます、見えてます。
今後やるべき、あ、もう綺麗に映ってます、今。
よかった。
みんながハッピーであるようにって書いてあります。
これの、ワンときの完成。
すごい。こんな目標があるんですね。すげえ。
あ、デザイナーソフトサウンドとは連絡を綿密にって書いて
あります。ね、あの企画進行の合言葉は貯金をできる時にすべき。
サイトのこれみんな僕のような気がするなこれ。
これはちょっと表には出せないですよね。
あのルパンのお遊びしてるのにやるときはサクサクとって書いてありますよ、ね。はい、
ちょっとこれはあのリスナーさんはね、頭の中でちょっと妄想していただきながら。
すげえ。
ああ、すごい。海外仕様のことも入ってますね。
あ、本当だ。
アクション関係、アクション絵コンテ、仕様作成。
うわ、韓国バージョンの仕様はすごい多かったんですね。
あ、ほんとっすね。
韓国バージョンもね、この、どこまで、言っちゃっていいんですかね。
別にそんな昔々の話やっぱりじゃないの、うん。
あの、韓国バージョンが、もうその時、うん、あの、なんかチェックっていうか、その、基準が厳しくって、とりあえずその、韓国で、あの、なんか、韓国でその審査する人が、とにかくなんか日本を思わせるものは NG みたいな。
ダメじゃないですか。
国柄。厳
しかった。
刀使ってる。
そう、うん。で、まず締め縄があかんとか。
締め縄がダメ。
トニックがあかんとか。
はいはいはい。もう一条分かれず全否定ですね。
で、あ、そうそう。だから、うん、確か、なんか変えたんですよね。なんだったかな。で、極東があかんの。韓国の、その、県って言ったら極東しかないんで、で極東って言うと日本のイメージがあるから、極東があかんの。で、デモ画面で、キャラが大写しされるじゃないですか。
うんうんうん、
あの時に、その、キャラが持ってる、県が、まあ、明らかに、まあ、極東、日本刀の見た目してると、
うん、
これダメなんで、韓国版用に、極東にしたバージョンを作りましたからね。
うわー、すげー大変ですね、それ。
うん、
うわー、
これ、今見たファイルは、ワンが終わった通り、引き継ぎでもらったしかないよね、これ。
うわ、容量まであるんですね。
ああ、ほんとだ。
うわぁ、すげ
ぇ。ね、
あ、こういう計算があって。
だって、もう計算しないと入らないでしょ。
ああ、なるほ
ど。うーわ
ぁ、これは大変だわ。
欲しいなぁ。
これはすごいですね。
これは
全部計算してるのよ、これ。
うん、これ懐かしいなこれ。
これ大変なわ。
賢いやろ、すごく。
全然、ほら、賢いじゃないですか。
うん。
これ、原作無双ですね。
過去仮に、スプライト計算。これ最大標準の時、こんな風に出しますよ。
これすげえ。上半分と下半分。
この人、スプライト表示っていうのがあって、うん、
はいはい。
これ、入場の場合は縦スプライトでしたね。
そう
縦スプライトで、その、一定以上のオブジェクトを出すと、
うん、
その、描画するもの、 以上のものが消えちゃうんです
よ、ね。ファミコンと一緒よ、ね。
ああ、はいはいはい、なるほど。
ファミコンと一緒、あの、うんうん、ドラクエで、キャラが5体並んだらチカチカするっていうのと一緒で。うん、
はいはいはい。
ああ、そういうことか。
こういうのちょっと計算しようかな。計算しようかな。
そうか。賢いなぁ。
大変だわ、これは。
すごい。
どうや、これ、ほら。最大表示される場合の上半身の振り分けとかど
こ？うーわー。
こんなん、もうめっちゃ細かくやらないとダメじゃないですか。
なるでしょうね、これ。
うわ、数字もあれ、なんでこんなことをやってるかっていうと、その、うん、ネオジオで、その、一、うん、つの、その、オブジェクトに使える色数っていうのが、その16色までなんですね。
そう
ね。
で、16色といっても、1色は透明色なんで、15色。
ああ、なるほど。
なんですよ。で、うん、月下の、とか、まあ、侍とかの、武器を持っているものに関しては、その武器の色っていうのを、武器の色をその15色の中から捻出するのが難しいんですよね。
うん、へ
え。なんで、その、もう一個、その、キャラ、武器用の、その、オブジェクトを作って重ねるっていう作業が必要なんですよ。
あ、うん、うん。だから武器弾きとかあったんですか？
で、まあ、それもありますし、
うん。
だから、まあ、言うたら本体に、ま、15色。うん、まあ、武器に、まあ、まあ4色じゃない、まあ、6色、8色ぐらいかな。そのくらい割り振って重ねてるんで、うん、言うたら、画廊とか、KOF とかみたいなものよりは、ここら辺のスプライト計算っていうのが、また大変なんですよ。
う
ん、
ああ、そうか。
あともう一つ、キャラクターで計算必要といえば、こちらですね。パレット表ですよ、
ね。パレットですね。はい。
知らねえな。
そうですね。パレット。
パレット、うん、カラーの話。
うんうんうん。
これも、色替えでいろいろ表現とかするから、
うんうんうん、
前、ほら、ファミコン界でバンコ切り替えとか話したでしょ。
あ、してました。
あれの話。で、こうやってパレット管理表っていうのはこれ、決める。ここからここまでは誰々の。これに割り当て
る。大変だ、これ。
ここに00番からずーっと行って、ここの FF 番まで。
そう、16シーズン。
なるほど、なるほど。
そうそう。
割り当てる。シゲティさんの声が二重になってると思う。
あ、そう。
うん。あ、多分2アカウントで入ってるから。
そういうことか。
うん、ちょっと反響してるんで。
ちょっと待って。はい、続けてください。マイク切るわ。はい。これで大丈夫。
うん、あ、OK ですね。
うん、はい。
そうですね。はい。
だから、うんうん、基本、ここら辺、ね、取り合いなんですよね。
そう。これがもう取り合い。俺のでやるから、うん。稼いみたいな。
うん、なるほど。
そうそうそう。で、ちょっとちょうだい、ちょっとちょうだいっつってね。
で、これ、まあ、P1、P2 ってあるじゃないですか。
はいはい。
これも、キャラクターの色替えの分の。
そうそうそう。ああ、そう、色があった。
そうだ。
うん。
ありました。
で、バックも、言うたら、その、パレット分解っていうのをして。
久しぶりに聞いたな。パレット分解って言葉。だね。
そう。それで、うん、アクションとかするんですけど、基本、その、まあ、アクションをオブジェクトでやるってことも、まあ、可能なんですけど、
うんうん、
例えば、こう、なんか炎が、ニラニラニラニラとかってしてるような、
うんうん、
表現を、そのパレットを変えてするっていう。うんう
ん、そうそうそうそう。
あ、
絵は同じだけどパレットを変えることによってアニメーションしてるように見えちゃうっていう、はいはいはい、
そう、
なるほど、
パレットアクション、うん、
絵は一回全く変わってないが容量食わないと、
なるほど、すげえ、
色替えだけで動作してるように見せちゃうっていう、うん、
そういうことか、それ使ってステージの背景とかをやっぱりいろいろうまく動いてるように見せてるさ、
うん、そうですね、だから月活2幕で言ったらその、
うん、
火事のステージ、
あそこは周囲
で、はいはいはいはい、
あそこはパレットアクションプラスそのラスターっていうその
そうそうそう、ああはいはい、ラインみたいな
んですね、ラインでこの
描画のタイミングをずらすのよね、
はいはいはいはい、
ああはいはい、
でそれ使って、うん、レースゲームとかでよくやる、直線道路を変えといて描画のタイミングをずらすと斜めにこうギューンと湾曲するでしょ、そしたらカーブに見えるのよ、
うん、
ラストスクロールって、
うん、 そう、だからあの火事のせいじゃない、やたらめったら重いんですよ、処理。
あそこ。
ああ、なるほど。
そうなんだ。
うん。いや、ものすごい、だって、うん、情報量多いです
も
ん。
ちなみにですね、スカイプの、
うん、
チャット画面ちょっと開けてもらえます？
はい。
いいですか？そこにちょっとね、これ、原画を送りましょう。
おぉ。今回は僕とパンタンさんが
特殊してる回。特殊ステージ。特殊ステージのラフ。
うわぁ、見てぇなぁ。ラフとか全部見た
い。チャットで見てください。スカイプ。今送りましたよ。あ、行ってないか。これ。
行ってないです。
はい。
お、来た。
あ、来た。
あー、すげ
ぇ。おー、すごい。
まんまだ。
とか、
このちょっと火事になってるところの、うん、あの、まあ、モデルって、なんかイメージあったんですよ。だこれ京都ですよね、多分。
京都で、まあ、やっぱ新選組の、まあ、池田屋みたいな。
ああ、ですよね。いや、うん、それをちょっと連想したんですけど、やっぱりその池田屋的な雰囲気でやろうみたいなのは、やっぱあったっていうことなんですね。
そうですね。
あ、うわ、
ここら辺はやっぱり、あの、バックのデザイナーさんが、ね、いろいろ。
そうね。
2ステージぐらい担当して、案出しして。だから、これ、このステージは、あの、まあ、あの、名物デザイナーの和田もさんが担当してて、うん、あの、この旗子の名前も和田もやですから。
和田もやの大会よね。
これは、どうです？出したらダメですよね、これは。
出しちゃダメですね。これは、
これ、リスナーの皆さん妄想でちょっと見てください。
この、ね、ムック本とか載ってたんちゃうの知らんけど。
あ、本当ですか。
これは多分ないですよ、
ね。ないのか。
おそらく。
俺もひっくり返してきて、やっと出てきたからな、ね。
うん。
これ結構背景ステージのね、タイトル決まってたやんか、何々ステージって。
あ、そう、本当だ。
結構いろんなとこからパクってるんやけどね、これ。俺が勝手に決めたやつじゃないんで。なんか港町みたいなとこあるやん。
あります。
あそこステージ、港町13番。
そう、13番ですよね。
あの、ひばりちゃんから撮ったの。
ああ、そうなんや。
あと森のとこは、森のとこは、ワスラルル森やからね。これ、ファイナルファンタジーから撮ってね。
すげえ、
今やから言うけど。
ゴリゴリ引っ張ってきたんですね。
ちょうどその時 F ファイナルファンタジーやってたから。
ファイナルファンタジーやってたから。
つけてしまえみたいな。
このステージ00は、うん、峠町最初のステージ、
うん、はいはい、
うん、1番目のステージなんですけど、ね、これあの担当が清水さんなんで清水峠です。
そうそうそう。
うわ、
お前の名前にしたるわ。言って
そう。
ほんまですか言って。
そう。女の子で。
したるわ。
うわ、これちょっとリスナーさんに見せれないのが歯がゆいですけど、
あ、でもまあほとんどラフ絵のまんまっすよ、
まんまっすね、
ゲーム画面を。これは欲しいな。これあの卓上カレンダーにしてえな、これ
卓上カレンダー、
うん、卓上カレンダーにしていいぐらいの絵ですよ、これは。
リレカのステージ用で書けてるわ、すごいわ。うん、さっきやったばっかりですから僕このステージで。
これね、ほんでさっきの続きじゃないけど、今度、うん、皆さんワードあります？
はい、
ワード、
はい、あー、ね、あー、まあ見るのはできるかな。
はいはいはい、これね、さっきの反省点続きのこれ生の
反省点見て教えてくれるんですか。
改良
入社してないん
で、改良案みたいな感じだよね、タイトルね、これ。こうした方が良かったみたいなことをなんか
書いてある
。なるほど。これ見て大丈夫なやつなんですか。
これやばいですね。
大丈夫だよ、この97年の気づき入ってる。
うん、次抜いてあげる。これ僕ですわ、書いたの。
めっちゃ反省してるもん、これ。ほら、ツールが頼りすぎって書いてるもん。
うわ
懐かしいね、これ。
これ、でもいいかわかんないですけどね、できれば個人に一太郎があれば良いのですが、って
感じ。まだこれ我々、この時、一太郎でやってたからね。
ああ、この時、ああ、そうか、まだワードに。
ワード、オフィスがもう全然使えんかったから。
そうですね。それでびっくりしたんだよ。
だから、途中で、うん、多分ね、向け、あれでしたっけね、龍子の時、うん、龍子の時は、ね、ギリギリワープロ使ってました
から。ワープロだったもん、普通に。シャープとかの、
うん、
富士通とか、
ね。そうか、それぐらいか。
ドス V がまだなかったんやから。
そう、うん、僕が入った時にちょうどドス V が。
そう。ね。ほら、ほら、デザイナーは FMV にて閲覧可能とかでもね。FMV って。
ああ、そんな時代
すごいです。もう今見ない単語がいっぱい出てくるから
ね。1997年だってね、これ。
専用ダメージが多いとかって書
いてある。そうですね。これはもう、
でもこういうのを繰り返して、また次につなげていこうっていう。
ああ、でも97年だからこれ、ワンのやつですね。そうね。
ワンの時の反省。
ああ、より一層、でも、だがツーでよく、
ね、第2幕に生かされたってことですね。
いやあ、でも結局これ生かされてなかったような気がする。
ちょっと。
まあ、そら、ね、全部は無理やわな。
やってったら結局こうなっちゃうっていうことが書いてあるんですよ、うんうん、これ。
うん、これ僕のなんかうろ覚えというかイメージなんですけど、結構テンポ感持って発売されてたと思うんですけど。
この時代すごかったですよね。
1年経たずに出ませんでしたっけ？
大体。
なんか、ゲーセン行っても、カプコンの格ゲーが、SNK の出るテンポが早いもんで、
うん、
もう SNK の兄弟になんか侵食されていってるイメージが一時ありましたもん。
だから、月下は1年かけたんですよね。
うん
うん、で、その、月下2の、まあ、2幕の時の、その、ロケテストで、こう、まあ見て、後ろで見てて、その、横にこう、部長が来たんですよね、その課長の。さらに上の部長が来て、なんか渋い顔してるんですよね。
渋い顔
どうかしたんかなと。なあ、ちょっと、今回この続編、あんまり変更できて変のちゃうか。あんまり変わって変のちゃうか、言い出して。
どういう。いや、もう、それ、ロケってしてる段階ですよね。
うん、で、いや、結構、期間内で頑張ったんですけどね、っていう話をして、
うん、
いや、1年かけてこれはちょっとって言って、いやいや、何言ってんですか、これ半年でやったんですよ、って。
あ、そっか、ロケてだから。
だから、結局、その、2幕は半年でやったんですよ。
うわぁ、大変だ、これ。めちゃめちゃ大変ですね。
で、半年で、その部長は変わってへんっていうのは、まあ、やっぱり絵的なところだと思うんですよね。
うんうん、
でも、中身はほぼ作り直してるんで、もう、こっちからしたら、あなた何言ってるんですか状態だったんで、
すごいね。見てください。スケジュールといえばこれ、スケジュールですよ、これ。これ97年11月の時の話ですね、これ。
おお。
やっぱこの辺のスケジュール管理もディレクターの仕事、当然仕事になってくる。
1号店ロケとか。
うわ、1号店ロケ行きたかったな。
そんな感じ。
いや、ロケ店の時はね、ユーザーからすれば、もうお祭りで、情報キャッチしたやつは、もう、とりあえずネットワーク、その当時のネットワークだから、メールもないから、
そうね。
口でもう全部行って、行くしかないです。だから池袋とか、渋谷とか関東だったら、に行くしかないから、で、行ったら人いっぱいいるし。
この時代に、江坂に行く、なんていうか、キャパシティがなかったから。
そう、機動力ゼロなんで。
機動力が僕とかなかったんで、惜しいことしたなっていう感じ。
江坂行きたかったんですよ。
うん。川西に SNK の兄弟機来るの、ちょっと待たな、ダメでしたから、やっぱり。
そうだ、板橋なんか全然来ねえんですかね。
これ何やろ、なんか。
ああ、これダメージの使用書ですね。
おお、すごい。
これ専用ダメージの間から、
うん、
あの、打ち上げダメージのやつと、うん、あ、切断。
ああ、
この切断、ね。
そう、切断、あれは僕結構衝撃やったっす。もう最後やられた時に真っ二つになる。
うんうんうん
うん。うん、結局このね、歩きながら切れるっていうのはできなかったんですけど。
うん。
いっぱいあるね、これ。
なんか、サムスピですごい体勢は取られましたけどね。
うんうん。
あそこもバンバン鉄切断してたイメージある
ん
ですけど。
うんうんうんうん。
ね。
すげえな。これダメージとか全部そういう風になってたんですね。
あ、こういうのも全部作りますからね。
そうね。
めんどくさい。俺全部作ってるんですよ。
めんどくさいわ言ってます
けど、ちゃったよ。
めんどくさい
わ。ご存知の CPU コンセプト来ましたよ。
ちょっとまあ、今週は特にプレステ版をやってた僕質問なんですけど、うん、例えばそのゲーセンのその筐体機とその移植版とで、なんか差、演出とか差ってあったんですか？
それはだって間引いてるもんね、結構ね。
あ、やっぱそうなんだ。
入んないもんだって、
うん、
やっぱりそうなんだ。
やっぱりそのなんていうんですかね、うん、昔のその KOF94 くらいまではまだ良かったんですけど、
うんうんうん、
その後どんどんどんどんこう容量増えてってるんで、うん、月下の場合はもうだいぶその中割りとかへつらないと、減らさないと、読み込みができないですよね、CD だから。
結局ね、そもそもロムと光学メディアっていう差があるんだよ。
うんうん、
あ
で、ロムは積んでりゃボコボコボコボコ読み込めると。かたやプレステみたいに光学メディアのやつは、
はいはい、
読み込んでバッファ領域に入れてやらなあかんと、ラムに、
うんうん、
ラムがちっこい箱に限られてるから、それ以上は入れれないし、そこに入れないと描画できないと、
うんうん、
ということは間引くしかないと、うん、1回の労働でどれだけ掘り込むかっていう、
そう、
これあれですね、すいません、シージーさんまた二重になってますね。
そうですね。
うん、
これなんでスマホから聞こえてくるんだろうね。聞いてるんやけ
ど。いや、いいお話だから。
うん。そうです。っていうことは、基本やっぱり、間引いて、再現するっていうことは、新しい要素を入れるっていうのは、当然ちょっと難しいっていうことになるっていうこと。
あれなんですよ、その CD だったら、容量、うん、総容量自体はロムよりも入れられたりするんですよ。だからほら、ムービーなんか、まあ、はいはい、単純に言ったら容量大きいわけ
じゃないですか。なるほど。
うん。
だからそういうおまけ要素は、そこ以外。
はい。あ、そういえばムービーありました。
うん。だからムービー、例えばまあなんか、特典ムービーとか入れて、
うん、
まあちょっと本編は、ちょっと減、ね、変わっちゃったけども、まあ、こっちで、ね、まあ、代わりにちょっと勘弁してみたいな。
なるほど、なるほど。その代わり、特典ムービー入れるよ、みたいな感じですね。
そうそう
そ
う、そのビジュアルとかのオプションで、なんか、ね、その設定画とか入ったりとか、そういうなんかおまけ要素あった気がしましたね、プレステ版とか。
そうなんですよね。
あ、そういうことなんで、読み込みの差なんですね。
そうい う
の
が。
ああ、そういうことか。
これ、なんか、他、具体的にこういうこと聞きたいみたいなことありますか？お二方。
いいですか？
はい。
僕は、月下1幕2幕両方とも、はい、やっぱりリーレッカーを使ってたんですね。
はい。
まあ、リーレッカー、もう一番初め見たときに、
うん、
うわぁ、リー・リンチェだと思った
んですよ。ジェットリーっぽいですよね。
少林寺でおなじみの、
うんうん、
ね、ハリウッド名はジェットリー。で、ね、まあ、香港名はリー・リンチェなんですけど、うん、これってやっぱりコンセプトっていうか題材にした中でお手本になったのは、リー・リンチェで、さらに言えば、Once Upon a Time in China の、 あの、ウォン・フェイホンっていう役をやってるんですけど、うん、そっから撮ったんですか？
どうなんですか？
うん、
あれ若狭さん
若狭さん。
若狭さん、聞いたね。
あれ若狭さん。
はい、香港の俳優のリー・リンチェがやってた、あの、Once Upon a Time in China の、ウォン・フェイホンから、やっぱり、題材を取ってきたのかなと思ったんですけど、どうなんですか？
ああ、もう、おっしゃる通りです。
似てますもんね、やっぱり。
あの、これは、あの、僕や兄さんよりも、その、もう一人の、あの、スエリー君、あの、まあ、うん、スエリーさん、今、もう、結構有名ですけど、うん、その人、あの、スエリー君が、もう、リー・リンチェ大好き。
ああ、なるほど。
は喋りてえな。
はあ、で、はあ、は
あ、
は
あ、もう、うんうん、あの、最初は、その、結構こう、中国の憲法家みたいなのも、うんうん、一体欲しいっていう話で、
うん、
で、その、いろいろこうデザイン案あったんですけど、
うん、
やっぱどうもうまくいかないな、
うんうん、
で、その、スエリー君と、そのスエリー君と同期のデザイナーの、何だったかな、スタッフネーム忘れちゃったんですけど、
うん、
まあ、Y、Y さんという女の子がいて、うん、その二人が結託して、
結託
もう、
はい、
もうあの、リー・リンチェを、
言ってた
リー・リンチェをもう再現しよう言う
すげえ、いいスタッフだなぁ。
ゆうこさんでしょ、ゆうこさん。
そう、あ、ゆうこさん、
ゆうこさん。
すごい、なんか、仲いいんすね。
いや、でもこれすごい嬉しかったんですよ。僕、うん、ちょうどその時ハマった
。
いいんですもん。
そうっすよね。うん。どっちか言ったらガロとかに行く
みたいな。でもね、これ、格闘ゲーム史上初めて、あれですよ、ペンパツのキャラクターが出てきたって言って、ビビりましたもん、俺と友達で。うわーって言って、ちょうどその年の大森でしか開催しなかった、その、香港の映画祭があって、わざわざ見に行きました。
タイミング的にもすごかったと。
ドンピシャで来て、もうリーレッカ使うしかないと思って、うん、ずっとリーレッカ使ってたんですよ。
だから逆にあの違うところを探す方が難しいと思います、
ね。ですね。
ああ、なるほど。
この舞台になったのは1880年代だと思うんですよ、確か。あの、月下の剣士自体が。で、ウォン・フェイホンが実在した憲法家ですけど、実在した年代が大体30年ぐらいブランクがあるぐらいなんで、ほぼほぼ年代的に合ってるんですよね。
リー・レッカの誕生日は1843年ってなってますね。
であれば、まあそうですね、ちょうど、で、活躍したのはそれぐらいなんですよ。うんうん、
あ、そっか。ね、これはね、震えたし、しかも、リー・レッカの本名が、リー・セイリュウなんですよ。
うんうんうん。
ああ、なるほど。
セイリュウって言ったら、
ジャッキーやね。
ピンときませんか？
そう。ジャッキーチェーンなんですよね。
そう
なん
ですよ。
めちゃくちゃやな、
めちゃくちゃじゃんと思ったけど。ファンとしたらめちゃくちゃ嬉しいですよ。うわ、ジャッキーの名前も入ってると思って。
うんうん、でしかもこれ、クリアしたらアメリカ行ってましたよね。
そうなんですよ。今度じゃあブラックダイヤモンド出るかなと思ったから、見てたんですよ。だから、ああ、これはちょっと嬉しかったなあ。やっぱ思いっきりそこからモチーフ、むしろ再現しようって言ってくれてるのすごい嬉しいですね。
うんうんうんうん。うん、
あの、リー・リンチェファンからしてもね。
だから、あの、変にいじらなかったのが良かったのかな。
あの、もう勝ち絵そのまんますもん。
うんうん。
あの、獅子舞なんか
も。獅子舞もありましたね。
獅子舞もあれ、あれはどうだったかな、あれはゆうこさんから言ったのかな。
うわぁ、いいな、その後、あれですよ、ムカデにやられるんですよ。でっけえムカデに。で、最終的に鶏の動きを学んで、モービーコン勝つんですよ、ムカデに。あぁ、いいっすね。
いや、かなりちょっと盛り上がってきてますけども、はい、パンタンさんとかまだどうですか、ありますか？
そしたらですね、あの、僕はですね、そんなにゲーセンでやってても上手じゃなかったんで、
はい、
ワンコインクリアってできなかったんですけど、はい、ただ、上手な人のね、プレイ見させてもらってたら、ワンコインクリアとかしてくれるんですよね。
うんうんうん、
でそしたら、エンドクレジットが終わった後に、 パスワードが出てきて、で、インターネットに接続できる方はこのパスワードを打ったら、こう、ご褒美がもらえますよ、見えますよかな、うんうん。なんかそんなメッセージがあったと思うんですけど、あれって何が見えたかって聞いても大丈夫なんですか？
いい質問ですね。それはね、
いい質問が来ました。
今から言う通りちょっとやってもらえますかね、ブラウザで。
はい、ブラウザで。
ウィキで、月下の研修検索してください。
月下の研
修。そうするとウィキで引っかかると思います。
うん、
で、ずーっと下の方まで見ていくと、
はいはい、
月下の剣士オフィシャルホームページっていうリンクがあります。
はいはい、ああ、あります。
ポチッとしてください。
はい。
はい。
そうするとホームページが出てくるでしょ
う。うわ、懐かしい感じ。
これ多分ね、残してくれてるんです。もうとっくにそんなページないんです。
これ当時のやつなんですか。
そう、そこに飛んだんです。
うわお。なるほど。
で、その中におまけ、音声ページみたいなのがあって、パスワード入れると、おめでとうメッセージが聞けたんです。
でも当時、そういうのが。
選ばれし剣士たちのページ
って。あ、そうそうそう。
あ、ですです。
そう。
ああ、これはちょっと当時としては嬉しいかもしれないですね。
そうそう。
うわー、懐かしいな。なるほど。
ちゃんとあの声優さんが専用に撮ってくれてるんで。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ、これ。
遊びが心が。
その時の、ボイス聞かせましょうか。
うん、
多分ね、そのホームページで聞けないですもん、多分。
あ、本当だ。
リアルプレイヤーだからもう聞けないんです
よ、ね。そうですね。設定銀河も見れないです
ね。これ鳴るかな、ここに鳴らして。ちょっと鳴らしてみますよ。鳴るんかな、
はい、
聞こえました？
いえ、聞こえなかったですね。
じゃあ、ファイルを送りましょうか、じゃあ。
あ、ファイルを。
じゃあ、チャットでね。
はい。
あの、めいめい聞いてくださいよ。
はい。うわぁ。
めっちゃあるからね。
すげえな
ー。例えば。
これも表には出さない方が。
ダメよ、こんなマルシーついてんだ。
ねえ、
これはダメですね。
こんなんあかんよ。
これ絶対ダメなやつです。すいません、あの、リスナーの皆さん、雰囲気をちょっと。
これ
今流したら、そっち音いっちゃいますよ、
ね。大丈夫、あの、あとで編集できるから。
あ、ほん
と、じゃあちょっと、じゃあちょっと鳴らしてみます。
存分に聞いてください。いろんなやつ起こります。
あ、おほんまや。
おお、
あ、ほんまや。こんなんが聞けるんですね。
うん、
リーデッカはクンフーの賜物です、ね。
おお、ほんとだ。
大丈夫、音声来てないから、聞こえてないから大丈夫。
うん、大丈夫、
大丈夫、大丈夫。
あ、一条や。
一条明かり。すごい明かりの声だ。
一条明かり畜生。この野郎。いつも俺、こいつに潰されるんですよ。強いんです、見かけによらず。
ストッパーのとこにいますからね。
ああ、強い、そうなんです、そうなんです。そう、
ストッ
パー。やっぱそこですよね。ストッパーが必ず存在するんですよ。
うん、
サクサク言ってたと思ったら、毎回一条明かりに殺されるっていう、ね。
そう、百鬼揚げをやられるんですよ。
そうですよ。百鬼揚げもされるし、で、なんか、捨て台詞がすごいイライラするような感じ。一条明かりに一回ちょっとトラウマになっちゃったんですよね。全然あの相手がもうあのこっちの動き見切ってる感じの動きするから、
うんうんうん、
あの AI すごいですね。神崎十三の方が僕はしんどかったですけどね。全然近寄れない感じだったっすね。
キャラによって、あのテーブルがあるんで。
う
ん、
ああ、うん、そうそうですね。うん、もう、なんかリーチ長いし、一撃重いし、投げられるしって、もう大変やったですよ。あ、僕はもう一条明かりクリアしたとて、真田にやられるっていうね。最後までいけねえっていうね。
皆さん、光竜倒せました？
いや、光竜まで行ってなかったかもしれない、ね。
そもそも見てない。
一応、あれですよ、あの、これ親切設計だったじゃないですか。レンコインしたら、
そうそうそう、
あの、ヒットポイントは減った状態から再開できたりするんで。
うんうんうん、それでなんとかですよね。
あれでなんとかクリアしましたね。
ワンコインちょっと難しいんですよ。
うん、僕はもうコンシューマーの方でやってて、もう交流倒した記憶がないんですよ、本当に。
あ、交流もエグかったですね、うん。
めちゃめちゃ強かったです、あの。
うん。
うん、いや、倒せる気がしなかったです、本当に。
俺が作ったからね。
うわぁ、
めちゃめちゃ強かったっすよ。なんか漢字ばっかり
出てくる。俺との戦い
お兄さんとの戦いです。
漢字ばっかり出てくるんですよ。 なんか必殺技
でスナックとか玄武とか食らってましたね。
バキバキにやられますからね。
対ディレクターだったんだ。
インカメラしかならへんのか、さっきから。
なんか、
ちょっと直す。
ちょこちょこ兄さんの顔が見え
るんで直そうとしてるけど、ちょっと喋っといて。
もう今後多分やってたら多分シギーさんの顔しか浮かばなくなります。
で、
浅沼さん、なんか他ありますか？
そうですね。僕、趣味が高じて、この月下の剣士の翌々年にゲームセンターで働くようになったんですよ。あ、
なるほど。
で、その時に思ったんですけど、毎回SNK の筐体開けると、いつも正常な状態なのに、うん、いいががあって言った後に、画面が緑とか、なんか砂嵐みたいなやつになって、うん、その後、ティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンってなるじゃん。
リセットかかっちゃってる
よね。そう。あれ、毎回なんですか、あれは。
なんか調子悪いんじゃないですか、ノムが。カセット自体が。
毎回ドキッとするんですけど、僕ら。ティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティ
ンティンティンティンティン一瞬なんか、電源入れた瞬間はなんか、うん、ちょっとバグったような画面が出るっていうのあったと思いますけど。
ありました、ありました。
そんなに故障したかなくらいのことにはなかったと思うんですけど。
そうなんですけど、僕のところで一個だけマーク・オブ・ウルブスがとんでもないウルブスだったんですよ。ずっと。エビが、ポカッなんです
よ。でも、だいぶ、筐体の寿命とか。
なるほど。
マザーの方ですね。ネオジオマザーがちょっとおかしかったってことですね。
かもしれないですね。
ああ、だからか。そこでアイス食ってた高校生がいたから、多分あいつらのせいだな。
アイスが関係してるんですか？
いや、垂れて中に侵入してたのかな。
染み込んでっていうことです。
いつも灰皿の上に棒を捨てるんですよ、そいつが。
染み込んじゃったのかな。
申し訳ないですね。これはちょっと気になっちゃうんですけど、これ単純に普通にうちの劣化っていうところです。
カプコンバーサス SNK みたいなソフトに、響ちゃんが出てたと思うんですよ。
ああ、出てましたね。うん、
なんかやっぱりその当時から際立って人気のキャラだっていうのは、やっぱそういう感じだったんですかね。
まあ、多分、人気はなかったことはないとは思いますよね。うん、まあ、新キャラで、まあ、まあ、女の子だし。で、まあ、なんていうんですかね。まあ、一緒に出たのが、まあ、ちょっと中二病の、ね、あれと、まあ、新選組、幕末純情伝だったんで、まあ、それに比べてのがちょっと地味かなとは思ってたんですけど、はい、まあ、プレイヤー感としては、まあ、結構ね、まあ、ちゃん中さん言われてたみたいに、意外のキャラっていうのって、はい、で、まあ、立花右京とは間違った感じの、まあ、ちょっと本格志向でやったんで、はい、まあ、その辺が、まあ、そこそこ受けたのかなっていうのは思います。
そうですよね。ちゃんと剣を抜いて一撃で仕留めるアクションもあれば、その絵の方を使ってこう弾き飛ばすみたいな技もあって、なんか本格的なのはっていうのは、うん、感じましたね。そういう。
うん
うん、ああ、懐かしいな。まあ、懐かしいっていう、さっきやってたばっかりなんですけど。
うん、すんません、なんか。なんか、キレキレなんで申し訳ないです。
あ、いえいえいえ。
あれに、高根響が DLC で出たんですよね。
出ましたね、はい。
で、まあ、僕も買わせてもらって、ちょっと遊んでみたんですけど。
はい。
やっぱり、人気だっていうところはあるのかなっていうのは感じるんですけど。
はい。
今の技術で再現された高根響き見てたら、うん、この結果の剣士を今の技術で再現とかされたらなんかすごくワクワクはするんですけど、 その可能性とかっていうのはあるんですかね。
どうでしょうね。まあ、やっぱそこまで、まあ、SNK さんが今、どういう状況かっていうのは、まあ、あれですけど、なかなか難しいのかなとは思いますけど。
でも、この新作のね、DLC でやってみたんですけど、
うん、
あの、高根響きって、さっきも言われてましたけど、残殺モードでクリアしていったらエンディング変わるじゃないですか。
はいはい。
この DLC でも残殺モードでやっていったらセリフも変わって、エンディングのセリフも変わってたんですよ。
はいはい。
だから、よっぽど好きな人が移植というか、DLC 作ってくれたのかなと思うと、こうファンとしては嬉しいっていうのもあって。で、またあの、一撃死モードがあるじゃないですか。サムライスピリッツって。
はいはいはい。
あれも、あの、独特のモノクロな画面で、あの、刀を鞘にバシンって収めた瞬間に、あの、斬殺できるっていう。いやなんか、この最近の技術で再現された絵っていうのもすごいなって思いながら遊びましたね。
プレス4の方でもそうなんですね。同じような表現のエンディングをされてたんですね。
そうそうそうそう。サムスピでも同じようになってました。
あ、ですね、
はい、あ、そうなんや。
変わってましたし、あの、血の、どうですかね、返り血ですか。それを浴びた状態で、セリフを吐いたような感じの、
へぇ、
クリア画面みたいなのが出てきたりして、
ああ、そこまでチェックしてなかったな。
なんか高根響きの闇の部分と、あと通常でクリアしたら、人斬りなんかできないような女の子じゃないですか。
うん、そうですね、最初はそんな感じですね。
なんかそこの違いもちゃんと再現されてるから、ああ、なんか愛がある移植がされてるんだなっていうふうに思いながら遊びました。
なるほど。浅沼さんどうですかね。
はい。
はい。まだありますか？はい。
すごい、しょうな、質問なんですけど、
はい。
なんで英語版のタイトルが、あの、ラストブレードになったんですか？
ラストブレード。
そうですね。ラストブレードなんですよね、タイトル。
なんでだろうと思って。
まあ、これは、あの、まあ、当時、まあ、SNK にも海外部っていうのがあって、
うん、
まあ、そこで受けそうな、ものということで決まったんじゃないかと、
うん、なるほど。ってことは、まあ、うん、ラストサムライ的な、
まあそうですね。で、まあ単純に言うと向こうのやっぱり商標とかもあるんで、
はい、
ああ、
で、あの、まあ向こうで受けそうなタイトルっていうのはやっぱ向こうの人じゃないとわからないし、こっちでつけてもね、あのやっぱりピンとこないとかあるんで、
うん、
ブロックじゃなくて、
ちょっとすいません、
はい、
ちょっとトラブってスカイプが落ちました。
あら、
ちょっと、はいはいはいはい、今の回答をもう一回お願いできます、若須さん。ラストブレードの下りから。
あ、うん、
そう、ラストブレードっていうタイトルになったのは多分その海外部の方で、まあ、そこら辺、うん、あの、まあ、現地の方の人とかが、まあ、わかりやすい、わかりやすい名前とか、
うん、
まあ、わかりやすいタイトルとか、あれですね、なんだっけ、うん、向こうの商標で、まあ、被らないものとか、まあ、そこら辺からつけたんじゃないかなという感じですね。
あ、そうですね。日本人が考えても、あっちで受けるかどうかっていうところで。
うん、そうそうそう。
ああ、そうやってたんですね。うん、そういうのか。ラストブレードなんですね。
ラストブレードなん
です
ね。月下の剣士と全然違えなと思って。
確かに、確かにね。
うん。
じゃあ、まあ、向こうで、ね、月下の剣士言われても、何みたいな。
そうですね。おい、何言ってるの？月下の剣士って何って言うの？
本堂がすごい入ってくるから。
わからない、わからないよ、結果の検証わからない、わからない。
好きやな、
もう、刀って何っていう。
好きやわ、コントするの。
あ、やめてきますね。
いや、いいですけど。
あ、そういうことか。ちょっとすっごい長年、すごい気になってたんですよね。
うん。
だから、ね、リュウコの剣なんてアート・オブ・ファイティングだし。
ですよね。
ガロデーサスフェイタル・フューリーだし。
ですよね。あの、風目色何でしたっけ？
風目視録、風目視録はね、何だったっけな、スーパータックバトルの方は、絆エンカウンターなんですよ。タックなんで、多分、絆、まあ、絆ってなんか、ジャパニーズ。
確かそんなやつ
ね。絆でエンカウンターだから、絆で会う、出会うよ、みたいな。
まあ、俺の気持ちみたいな。あ、そういうやつですね。絆なんですね。
あ、これなんだ。またちょっと初歩的なとこなんですけど、まあ、検出のその力と技ってあるじゃないですか。で、まあ、今でこそそのストリートファイターの5で、なんていうんですかね、その、まあ、どっちか選べるみたいなことはあるんですけど、この当時、この検出っていうか、その、そこでこの、なんていうんですかね、技の性質が変わるよ、みたいな、仕様っていうのは、僕、これ、月下初めてなのかなってちらっと思ったんです。そんなこともなかったんですか？
そんなことはないですね。
あ、そうなんですね。
わずるわずる言ってますけど。僕はそれ、サムライスピリッツのザンクロ無双剣で、確かありましたよね。
シュラと羅刹ってい
う。ですよね。
ありましたね。なるほど。じゃあ、これが最初ではなかったと。
そうですね。
ですね、ですね。
これはじゃあ、ちょっと記憶違いですね。
うん、あとはまあ、キングオブファイターズでも97で、そのタイプが変えられたはずですね。
あ、なるほど。
何それ、クラシックじゃ
ないですか。アドバンスと、あと何でしたっけ。
なんかもう一つ
あったんですよね。酒重視と、
そう
技流ちがあった気がするな。
ああ、ゲーセンで働いてただけあるわ。
いやー、好きなんですもん、ゲーセンの系。
よい、遊んでたって言ってましたもんね。
キングオブファイターズは、キングオブファイターズで、またチゲドハルクぐらいやってたんで。96、97、98はめちゃくちゃやってたんで、の割にはシステム忘れてるっていう、ね。ああ、そう、ありましたね。だから、新鮮でしたよね。剣技が変えたりとか、そういうスタイルチェンジで、キャラ性能全然違うから、で、月下に至っては、その力だとなんか必殺技キャンセルできたりとか、で、技だとやっぱり通常技がコンボしやすかったりとかってやつで、二度おいしいんですよ。一つのキャラやってても。僕ずっとリーレッカーだったから。
そう言うてますもんね。
それで飽きないし、で、あと、ごめんなさい、なんか質問したいんですけど。
どうぞ。
なんで、曲スタイルだけ、隠しコマンドにしたんですか？
ああ、そうですね。それ、極みの方ですね。
極み、極み。
極みはでも最初からそうやったでしょ？確か。
そう。
あ、あれ？検出の極みっていうのは、アーケードの方でも隠しでや
った、うん。そう。コマンド打って出してましたよね。
そうです。
そうなんですね。
へえ。いつもミスるんですよ。なん
いや、これ僕勘違いしました。いわゆるその、移植版の特典的なことで、極みがあるって僕、
勘違いしました。最初からオープンになってるんですよ。
しかもオープンになってるんですよ。だからそこが分かんなかったんですよ。みんな知ってるのに、なんで隠しなんだろうと思って。
でも、プレステ2のその1、2がセットになってるやつは、隠しコマンドですよ。極み最初出てなかったです。
いや、うちもそうです。
プレステーション版がそうだったんじゃないですかね。もともと最初からオープンになってるのが。
オープンになって
るんですか？プレステ1のやつが。
そう。
あ、そっかそっか。プレステ2の方は隠しになってると。それで。
多分その移植元のバージョンとかっていうのが何を参考に作られてるかっていうのがなんか違うようなことを書いてたやつですよね。
なるほど。はぁ、あ、はぁはぁ。PS1 のいわゆるその第2幕じゃない方は、その最初から出てて、1、2セットになってるやつは隠しに、あ、なるほど。
うん、あ、なんで隠しになったんですか？
そうですね。
隠しっていうか、まあ、なんですかね、やっぱ当時、ゲーメストとか、そこら辺に、その、まあ提供する、まあネタが欲しかったら、
ああ、そうでしょ。
やっぱり。
大人の事情だったんだ。
雑誌との
その、なんていうんですかね。その、まあ、知ってるけど、うん、知ってるけど、うん、まあ、あのね、最初に、まあ、ゲームストで、これが隠しコマンドだとかって出たら、まあ、ね、そこそこ話題にもなるし。
確かに。そういうことだったんですか。だから必死でしたよ。覚えるのが。6回、4回、3回だったから。
6回、3回、4回か。
しかも、3回、4回ですよね。
早いですよね。何秒か以内ですかね。
2秒かぐらい。もう、もともとキャラセレクト時間が10秒ぐらいじゃないですか、あれ確か。
うん。
20秒かな、10秒か忘れたんですけど、結構焦るんですよ。そんな中で、剣術の隠しコマンド入れてから、リーレックまで行かなきゃいけないから、あらーってなっちゃうんですよね。
でも、あれもそんなに、単純に強くはないんですよね。デメリットが多いんで。あ、
ゲージが溜まりにくかったんでしたっけ、
う
ん、
そう、ゲージが溜まりにくくって、防御力も低いんですよ。
そうだ、そうだ。
低
いですよ。でも、両方できるから、
力が使えると、うん、すごいっていうことなんですよね。
そうなんですか。クロート好みなんですけど、使いたくてしょうがないんですよ。
使えるやつすげえみたいな感じ。
あのね、あの、ディーレッカの場合、曲、あ、極みスタイルにすると、なんか、Xbox みたいなカラー配色なんですよ。黒に緑のライン
がついてる。
黒に緑。
Xbox。怒った。D が怒った。
D が怒られました。
面白おしろのコーナー。
え？
お、これ、ちょっと直ったわ、カメラ。
ああ、直った。
はいはいはい。
横になった。
カメラどこ行った？レンズ
カメラがねえっていう。
レンズの位置がわかんねえ。
あ、
これは若月君の作品。
はいはいはい。
うわぁ。
これ今何が映ってますか？
一条あかりさんですよ。
はい。
あの、僕らを
縛り上げた。あ、設定集ですね。一条あかりの噂の。そうそうそう。なんかわらわらしたのがうわぁ出てくるんですよ。
最後ピノキオ出てくるんですよね。
そうです、そうです。めっちゃ強かったんですよ。
ドンクラッシャーンつって。
ドンクラッシャーンですね。
で、こんなね。
うわ
ぁ。うわ
ぁ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
こういうの いっぱい書くのよ、アニメみたいに。
すごい、
こういうの。
ですね、
これ、兄さん手書きで書いてるんですか？
これ、若津くん、これ。
これ僕、
これ
若津なんですね。
これ、
僕の話ですね。
これ、
わかりやすい。
すごい。
こういうの。
すげえ。
わしずかさん見れます。
そうそう、全部はなかなか今手元にあるの、あかりと、
あかりと。ローション1個ずつ書いてる。
ですね、コンテになってますね。
これないと伝わらないもん。
伝わらない。
デザイナーに。
これ当時、ね、あの、
これ、あれやん、あのラスボス。
ああ、
でかいでかい。
お兄さんが。
強さがもう、
髪の毛。
うんうんうんうん。
兄さんのラストステージとかラスボスはもう苦労させられました。
うん。
でっしゃろ？こんな技とか見たことある？これ。
ああ、なかなか出ないな。
これね、もう、あの、再現するのにもうめちゃめちゃ大変
で。ここのとことか、もろに出る大変だからね、これ。これ完全ウィングマンや、これ。
ウィングマン。
これは。
まあ、参考にしてるということで。
完全にウィングマンやね、これ。
うん、右斜め上にウィングマンいる体ですね、これ完全に。
カツラって書いとかなんだ、
これ。あれ、
作者だ。作ってる人がウィングマンやって言ってもってますからね。
スペシャルサンクスカツラって書いてある。あ、すごいなぁ。でもまんまですね、この動き。
吐くぞ、これな。全キャラ描くんやから。
ですよ。
これじゃあちょっと設定した兄さんに質問なんですけど。じゃあ、攻略のポイントってどこなんですか、そのラスボス。
それは自分で見つけてよ。
それは言っちゃいけない
やつ。それは自分で。
もう、だって倒せないですもん、交流。
それは下手やからね。
全然倒せないですよ。
全然
強いわ。
わし、これ、技決めるのに図書館行ったんやから。
図書館
いろいろ調べて、日本書紀とか。
ああ。
うまいやった。
これってあの、刀の名前も全部決まってんじゃないですか。
なんだかいの、うん、なんかあったわ。
ありましたよ、いっぱい。
トスカの剣。うん。
ね、
銃握るのと。
だし、あと天野さんだとあの男前じゃないですか。
男前。そうそうそうそう。
あれって全部つけたんですよね、やっぱり。
もちろん。
あれ
そんなん、そんなん好きやん、みんな。
ですね。
そういうの盛り上がるやん。
あの正直言いますけど、僕その当時は、うん、こんな名前つけてもしょうがねえだろうって思っちゃったんですよ。あの高校生の時はっす
よ。これやろう。こういうのがいいんだよ、こういうのが。
で今、設定パッて見たときに、あ、ここまで細かく、うん、あの、全キャラ見てなかったんですけど、
うん、
こんだけやってたんだと思って。
みんな、うん、大好物やん、細かい話。
そうそうそう、そう、うん。何でしたっけ、ゲーネストのムックか、オールアバウトかかなんかで、
あ、
そう、読んで、そうそうそう、なんか、そうそう、覚えたような記憶がありますね。
ギリギリゲーネストでしたもんね、アルカリアの前か。
うん、まあそうですね。
当時はそうですよね、確かね、うん。あった、あった。うん、
これは、あれです、はいはい、覚えてるこれ。社内ロケのアンケートね。
うわぁ、社内ロケか。
うわぁ、すごい。
やってもらって、どうですかって書いてもらうの。
どうですかアンケート、ドキドキしますね。
アンケート、
はいはいはいはい、
どうですかって。うん、でもこんなんやったらさ、みんな褒めてくれんだよね。
ねえ。
そんなんいらんねん、言うて。そんなんは、あの、外の子が言ってくれるからって、ダメなとこを教えてほしいんだけど。
あ、そこを潰していて、もっと良くしていきたい。
良いとか消してもってええんちゃうか、言ってたもんね。良いってやるから、マルシマンちゃん、って。
良い。
なるほどね。
う
ん、
そうそうそう。
まあ、やっぱね、その、同じ社内で、その、作るの大変って分かってるから、
ね。そうそう。下手なこと書かないから、ボロカスを思ってても書かないもんね。
うん、なるほど。ここ全部取ってあるんですね。
こんだけ厚みあるのよ、これ。
うーわー、もう少年ジャンプじゃないですか、その厚さが。
ほんとね、なんか。
太さがすげえですよ。
でもほとんどね、
すげえ。
ほとんどもう細かい話ばっかりやから、これね、結構してないと、うん、なんかスピーカーから音があるのよね。
ああ、なるほど、なるほど。
ちょっとヘッドホン。
わこれは一材ですよ、う
ん、これねだから見せてあげたいけど持っていくのすんげえ重いのよこのファイル自体がこれこんなだからここよの
リングファイル満々じゃないですか、
うん、ですね大腸ですねこれ
そんなのがさもう、うん、さっと調べただけでもこんなにあるのよう
わお
お
これ一部よこれ
そうそう受験生だ
なこんなんもリュックに背負ってたら立たれへんやん、いつから、うん、電車の。
いや、あの、僕も兄さんから何ぼかそういう資料見せてもらったことありますけど、うん、この太さ見たの今日初めてです。
これはさすがによう持っていかなかったもん、
今。うん。すごかった
です。
これ、コピーするの大変ですもんね。
大変です。これ全部コピーですからね。
ですよね。その当時は全部コピーで紙ベースですもんね。
うんうんうん、これが。
ですよ。
大変だよ。
画面の資料書ね、これ。
うわぁ、
ここにこういう風に表示してください、みたいな。
うわぁ、見慣れてる。
すごい。
こういうのとか。
おらおらって、よろしくしかない。うわぁ。
いや、こういうとこから始まるんですよ、やっぱり。
一番初めの画面だ、今の。
うんうんうんうん。
ああ当時この画面他のゲームでもありましたもんね、うん、チュートリアル
これエンディングのコンテかな、うん、これよいしょ
うわーいコンテいいな
これ、ね、
エンディングか
これリスナーの皆さん妄想でちょっと想像してみてください
ちょっと待ってねこれ、うん、これリングファイルから外さと見えへん
でかいんです
よね分厚いからさ
絵、うん、コンテをちょっと見ております
はい。これ、チャンナカさん、この絵、すごいですね、やっぱり、あの、うん、
はい。
杉氏さんといい、若狭さんといい、あの、はい、ガチ勢どころじゃないじゃないですか。
はい。
ほんまもんですからね。
中
の親ですから。
中の人
なんですね。中の人ですね。
はい。
ほんまは全部デジタル化したいんやけど、心折れる量あるからさ。
ですね。
まあね。
あの、業者発注バージョンですよ、完全に。
そうですね。
そうそうそう。
これなんなら行きますけど。
これね、今ちょっとだいぶスッキリしたけど、これが、中間デモで、こんな風に。
あうわ、縦書きだ。
うん、うん、うん、
うん。ね、台本みたいに。
ああ、芋になってる。
ああ、最初のやつや。
あの、
わ、絵コンテも、まあ、映画作ってるみたいですね。うーわ。
ちょっと待ってよ。
おお。
すげえ。
ああ、はいはいはい。
はいはい。ラスボス前のデモだ。
うん。
これちゃんと和田もさん書いてますね。
そうそうそう。この、あの、動画見たらちょっと吐きそうになるんですよ。これからやらなあかんのか。
あ、各キャラ。ユキもいましたね。
これ、主人公3人組のバージョンです、ね。
はいはいはい。
ああ、はい、なるほどなるほど。あ、モリアがいて。
うん、モリア。
あの、あれ、ほんだら、自力で見られへんやろから、響けのエンディング見したのか。
お願いします。お願いします。
何ですか、このチート技。
しかも、コンテで見ちゃう。
ですよ、すごい。
多分、それ書いたの僕ですわ。
あ、すごい。
これ、どれやったかな。
そんな人と話してるんだ。
ちょっと待ってね。
あの時ね、鼻垂らして100円入れてた僕らが遊んでたゲーム。
僕ら高校生ですけどね。鼻垂らしてねえですけど。
鼻垂らしてやってたゲーム。
まあ近いですよね。本当にね。そうですよ。高校の時にやってたゲーム作った人と今話してますかね。
長えな。あ、これ、さっきこれいこうか、もう。
長えなって言ってました。
お
ぉ、おぉ、
ほら。
リーレッカじゃないですか。
うまいですよ。
うまい。
うまいな。
ちゃうやつ。
そうですよ。
うわ
ぁ。そうそうそうそう。この顔になるんですよ。
真面目な人なのに。
うん、だから結構忠実に再現されてる
っていうことですね。そうです、そうです。
うん、そうです。そのためのコンテやからね。
なるほど。まあやっぱりもうここできっちりもうこれで決まりですっていうのをもうそこで決めるっていうことなんですね。
あ、当たった当たった。これや。用心棒ができましたから、みたいな。
うんうんうん
うん。
で、キーってなるっていう。
ああ、すごい。
ここはあれですね。ちょっと、ボツ、ボツですね。
そうそうそう。すげえ、
最後で、こんな顔してへんもんね。
うん、なるほど。もう、設定ゲームが大好きなんですけど。
うん。
あの、ゲームとかの。ああ、これあれですね。あの、スカーフの人、あ、じゃない、刹那が。
でも、そんな感じ。
あれだ、あの、直帰の人だ。
直帰の人。直帰ですけど。
ですね。
まあ、いろいろあると思うんですけど、最後、パンタさん何か一つありますか？
これ聞いていいんですかね。これもダメだったらダメでいいんですけど、はい、当時ですね、
うん、
風の噂で、うん、ルロニケンシンとのコラボがうぬんみたいな話って結構有名だったような気がするんですけど、うん、
はい、
あれって真偽のことってどうだったんですかね。
そうですね、最初の月下の剣士の時にそういう話はあったと思います。
うんうん、
で、まあ結局なんかうやむやになってたんですけどね、
うん
うん、でそういう話があって、でもう一つちょっと、まあ、今聞いてもちょっと 変な話なんですけど、その時にちょうどその時にマガジンでバイオハザードを作った男たちっていう漫画があったんですよ。確か、
うん、
でそれでほらなんかこう岡本さんとかケンケンガクガクこんなことがあって、うん、これでねバイオハザードができたみたいな漫画があって、
うん、
なんかいやそれ月下の剣士バージョンも作るって話来てるんやけどどう言われて、
おすげえ、
いやでもねそれね別にまだ発売前の段階でしょ、うん、
ああ、そんな段階で来たんだ。
そんな段階で来て、いや、そんな、まだね、ちゃんと出るかもわからない、ね、ゲームの漫画ね、作ってもらっても、ちょっとそれどうなんすかみたいな。
確かにそうだ。しかも、ややこしいですもんね、マガジンだったらね。もし、ルロネケンシのコラボがもし立ち上がったら、終演者と、どっちだよ、みたいになっちゃうから。でも、その質問僕もしたかったんですけど、僕結局ね、友達がもう使えるって言ってきたんですよ。
とんだデマが出たんですよ。
なるほど。
日村抜刀斎は、なんか。
いるぞと。
いるぞと。
知らねえのかと。
そう、ガロスペの竜、竜
って言ってきたろ。
あの感じだよって。
そう。
あの感じおるんやで。
そう、生きるよって言って。全然いけなくて。
知らねえのつって。
そう、知らねえの俺やったし、どこみたいな。若い時の
精神と。
若い時だったよ。一人の時だったよ。ふざけんなと思って。で、最終的には、そいつがもう、いや、サノスケだったらいけるって言ったんですよ。
生まれてねえ。
まだ嘘つくか。
なんだその嘘と思って。騙されてたんで、ちょっと真意気になってたんですよね。ああ、やっぱそういうの一応話あったんですね。
ほら、ムックモンにインタビューされてたもんね、確か。ゲーメスト。後に。本人出てきてね。
うわぁ。
いや、もう噂だけで終わってるもんだと思ってましたよ。
うん、
実際にあったっていうことなんですね、じゃあ。
うん、
それはちょっと、びっくりですね。
ですよ。だって本当に、僕らの本当に誰かが、俺の友達みたいなやつが、勝手にデマを回してたと思ったら、後々調べてみたら、結構、本域な噂になってたなと思って。
でも漫画といえばさ、若津さん、録音の時の話があるでしょ。音声録音の時のね。
そう
ですね。音声、これ声優さん使ってるでしょ。
うん。
東京まで行かなあかんのよ。
へえ。
やっぱみんな東京にいてはるから。
うん、
何回か行ったよね。
行きましたね。
新宿にね、なんつとこやったっけ、タバックってとこがあるんだよ。
タバック。
アニメの収録とかめっちゃやってるとこなの。
ドラゴンボールとかも。
そうそうそう。タバック。新宿から降りて高田馬場まで行く途中にあるんやけど。で、そこ行ってさ。で、まあ、行っても、こっち早めに着くから、まあ、来てもらうまで待っとかなあかんや
ん。
そんな初めて行くやんか、正直。アニメのそんなやってるとこって。ちょっと見に行こうぜ、つって。何やってんやろ、何やってんやろって。アニメやってるぞ、なんか収録。って、隣でやってたのが、エヴァンゲリオンやったよね、あれ。
そうそう。
それ、なんか聞いたことある。
ちょうどだ、ちょうどだ。
すげえ。
エヴァンゲリオンって書いてるぜ、おい、つって。
エヴァンゲリオン。その時は、それが伝説になる。と思
っなるほど、わかるわけないやん。エヴァンゲリオンってここでやってんねや、つって。
うわぁ、すげえ。
そんなことあるんですね。
ちょっと、
うん、そうそう、それで、そこのロビーで、ちょっとこう、打ち合わせしてたんです
よ。あ、そうそうそうそう。
で、なんかこう、兄さんが、なんか、そわそわしてるんですよね。
そわそ
わ。
そう。で、僕が、その、多分まあ、声優さんの事務所の人かな、マネージャーさんかなんか、まあ、こんな感じで、あんな感じで、みたいなこと言ってて。で、なんか兄さん、そわそわしてるな、みたいな。で、後になって聞いたら、わ、若塚、若塚、自分の後ろ、ミヤム通ったね、言
う
て。
うわ、先生、そうだ。
あんたバカじゃないです
か。アスカやんか。
そう。
マジ
か。うわぁ。
ラングレー、ラングレーおるやんけ。
下の方だ。
稲垣じゃない
わ。そうそう。桜じゃねえよ。
桜じゃねえよ。本物の方じゃ。
あれ、ラングレーじゃねえつって。
ラングレーじゃねえ。
ラングレーじゃねえわ。
全く気づかなかった。
後ろ、後ろ、後ろ。
かわいいの、ラングレーじゃねえ。
二号機が後ろにおるみたいな。
二号機ではねえ。中の人です。
う
わぁ、宮村さんいる。僕、あんまり声優さん詳しくないですけど、知ってますもん、やっぱ。うん、
僕でさえ知ってますよ、宮村は。
宮村、
すげえ。
宮村
や
すげえですね。っていうことは、もう、その他の面々も、いた可能性が高いっていう。
山ちゃんのことかもしれないです。
それこそ、安野さんもおったでしょ。
安野さんいるんすね。
安野さんもいる。
ほら、安野さんなんか顔知らんもん。なんだ、もじゃげのおっさん。
当時はね、
もじゃげて。
もじゃげでしたっけ。
そこまでね、顔も知らなかったです
。ウルトラマンの時のあの格好しか知らん。
あのウルトラマン。
知らんからさ。 言ってはったよね、きっと。
いいっすね。
あねえ、ちょっともう、裏の裏までちょっと聞いたところはありますけども。はい、もうこれちょっと ね、話し出すと、まあ、いろいろあるとは思
う。もう締めにかかってるもん、なんか。
早いっすね。
早いですか
?2 時間あっという間
ですか。
真ん中に。
何にもまだ喋ってへんけど。
あのこれからだと思ったんですけど、
ね、じゃあここからもう放送できへんやつやね。
そうですね。
放送できへんシリーズっていっぱいあるけどね。
そうですね。まあ月下の剣士ちょっと今回やらせていただいてですね、うん、まあリスナーさんにも遊んだよっていう思い出もたくさんね、まあもしコメントいただければありがたいですので、ちょっとお便りの募集をしたいと思います。
うん、
はい。暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、ラジオさんアットマーク gmail.com、radiossan アットマーク gmail.com、Twitter の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオさんとつけてつぶやいていただくと。
一瞬、我々大変、ちょっと、チラって、リーレッカーが見えたんやけど、大丈夫かな、ね、今おったよね、リーレッカー。
ですね、いましたね。
リーレッカーだよね。
ついたわ。
嬉しいですね。
大統領、隠したよね。一瞬
リー・リンチェがちょっと
おったね、完全におったね、今ね、
今一瞬弁髪ふわってない、
うん、それを隠蔽しようとしたよね今、うん、完全に
ひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと大変よ、
パサーって毛布かけたわ、
パサーもう、
はい、
大喜利
ダメや、もうお前さん見てたから、ちゃんと、
う
ん、
もうチェックしてますから、
はは、うん、今してたでしょ、ね、
ハッシュタグでリーレッカ出てくると思わ
ない、すごいよね、どうしてよぎったよね、そのタイミングでリーレッカで、ね、思い出したよね、急に
バレてへんと思ってへんやけど、
そんな
もんバレてる、
おまるさんちゃんと見てるからね、
そうそうそうそう、あれ当てたなと思って、うん、
やっちゃった
ポケットから危ないもん持ってるでしょ今、
はい、
持ってるでしょ、出しなさいよ、
リスナーさん、来週お便り会をしたいと思いますので、ぜひ皆さんたくさんお便りのことをお待ちしております。
来週
完全にやり過ごそうと思う。
はい、皆さん今日ね、まあ、特にちょっとゲストお二方にはたくさん助けていただきまして、で若狭さんにもたくさん答えていただきまして、でもちろん兄さんにもたくさん答えていただきまして、
ちょっと途中ね、なかなかのマシントラブルに見舞われてるから、
そうですね、
ちょいちょいつまんどいて、
はい、はい、声が二重になって
たりする、ちょっとすいません、編集ってないようにしよう思ったらかえって作っちゃったっていう、
はい、あ大丈夫です、すいません、こっちでやっておきますんで、はい、またねちょっと若津さんにはお力をお借りすることがあるかと思いますけども、
はい、了解です、
はい、年に
何回かバトルかな、
あーよ出たいなキムカッファンのいいとこ出てんだよな。
トゥーン、トゥーンタックバトル涙のロケテストっていう。そういう回かな。
ね、今回ね、ちょっと僕もですね、身近なところでパンタンさんと浅野さんちょっと誘わせていただいて、思いのほか質問の量がもうボコボコ出たんで、もう頼もしい限りだったんですけれども、はい。じゃあまた
その時は半分も見せてへんで。じゃあこの後ちょっといろいろ
そうですね、
お見せしましょう、
ね、はい、というわけで、今回は、はい、まあ、こういったところで、はい、また来週makes me feel this way.